願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、タキです。今日はですね、いつもはラジオのテーマじゃないタイトルを最初に決めてから撮り始めるんですけど、今日はねタイトルがまだ決まっていなくて、ただまあ大枠として話したい内容は決まっているので、変化は誰にでも起こるよねっていう話の続きと、あと人を動かす時のコツについて、この2つを話していきます。ちょっとおちびちゃんがぐずっているので、あやしながら、本当は洗濯物を畳みながら撮りたかったんですけど、おちびをあやしながらお話をしていきまーす。わー。どこまで話したかすいません、忘れたので、最初から話すと、変化は誰にでも起こるよねっていう話の続きと、人を動かす時のコツ、動かしたい時のコツかな、そういうまあ二軸で今日のラジオは話をします。まず数日前に、変化は誰にでも起こることっていうようなテーマでねラジオを撮っていまして、まあ、聞いてない方はそっちもぜひ聞いてみてほしいんですけど、そのラジオにコメントをいただいたんですね。コメント読んでいくと、ちょっと前の私はやりたいことができるとやるぞという覚悟で有言実行、周りにこれをやるというタイプでした。でもそれは時に苦しくなる時もありました。有言実行だから周りに言ってしまったから嘘はつけないという感覚、友達と家族の会話の中で、え、前はこうやって言ってたじゃん、この人何なの、前に言ってたこと変わってる、嘘じゃんみたいに思う癖もありました。でもヨガをするようになって割と柔軟になったのか、有言実行でも気持ちに変化はあるものだし、ヨガイントラでやっていきたいって思ってたけどそのうち変わるかもしれないしなくらいのスタンスでいられるようになりました。でも伝えたい思いがなんだかんだで変わらず続けています。友達や家族が言っていたことに変化があっても気にならなくもなりました。まさに今回の話題がこれだなと思いました、というコメントをいただきました。コメント、いただいたくださったみっちさん、ありがとうございます。今日はですね、その変わる人って変わるよねっていう話の、まあ、続きになるんですけど、そう、人に限らずですね、物事って全てが変わっていくんですよね。そのことを表す言葉がありまして、まあ、聞いたことあるかもしれないんですが、万物流転という言葉があります。これは、古代ギリシャのヘラクレイトスという人によって、まあ、提唱された哲学の概念、考え方なんですけど、万物流転というのは、この世のすべてのものが絶えず変化しとどまることがないという意味です。まあ、そういうもの、世の中のものって変わらないものはないよね。いろんなこと、変わってほしいこと、変わってほしくないこと、すべてがやっぱり時間とともに変化していくよねっていう、まあ、諸行無常みたいなところにもつながってくる考え方かなと思うんですけど、まあ、そういう言葉があるんですね。なので、まあ、人は良くも悪くも変わります。そして物も変わらないように見えるようなものでも変わっていくんですよね、長期的に見ていくと。例えば、お家も、新築の時のお家が、まあ、築30年40年経ってくるとガタが出てくるんですよね、いろんなところに。そういった大きなものだって変わっていくし、硬くてとてもじゃないけど壊れないだろうなと思っているような、何ですかね、鉄とか、大きい岩とかも時間をかけると削れたり錆びたり壊れたりしていくんですよね。それも物、まあ、状態の変化が起きているわけです。なので、まあ、私たちは常に変わっていきますよと、それは止められないことですよということを大前提に、してですね、その変化ってやっぱり私もあるし、あなたもあるし、あなたの周りの人もみんな感じることなんですね。それに気づくか気づかないかは置いといて、常に変わるんですよ。変わらないと生きていけないわけですね。成長しないわけですよ。それでこのコメントでは、 有言実行で周りにこれをやるというタイプでした。でもそれは時に苦しくなる時もありました。ユネットのこれをやるって言ったのに、それが、まあ、達成できない、できてないうちに、例えばやりたいことが変わるとか、やるって言ってるのに、自分がね望んでるような結果をまだ出せていないとかね、いろんなことがあると思うんですけど、これで、まあ、苦しくなるっていうのも結局自分の心の持ちようで、どうせ人って変わるしなって思えば、別にこう言ったことが達成できてなかったとしても、そこまで自分を責めないようになると思うんですね。私もこれやりたいなとか、これやろうって考えて実際行動したり人に言ったりして、でもそれが実際身になってないじゃん、形になってないじゃんっていうことってたくさんあるんですけど、まあ、そこに何だろう、恥じらいを感じないというか、それが悪いことだと思わない、だって変わるし。でその有言実行っていうか、その人に言うのってやっぱり引き寄せするためのコツでもあるんで、言って、人に言って、こんな大きいこと人に言って達成できなかったら恥ずかしいから言うのやめようとかじゃなくて、言ってそれを、もし変わったらね、やりたいことが変わったら、前はこういうことをやりたいと思ってたけど、最近はこっちに興味あるんだよね、こういうことをやってるんだよねって言えば済む話なんですよ。それを言われた相手は、あ、そうなんだで終わるんですよね。なんならその前に自分がこういうことするんだ、やりたいんだって言ったことすら相手は覚えてないかもしれないし、まあ、結局気にしてるのって自分だけだったりするんですよね。まあ、でもこのコメントを見ると、ミッチさんの場合は多分周りが言ってることを覚えてるタイプ、まあ、周りにちゃんとこう気を配ってるというか、周りの話をちゃんと聞いてる証拠だと思うんですけど、周りの人が言ってたことと、やってることが変わってると、えって思っちゃうっていう話もね、後半に出てたんですけど、それもまあ人って変わるよねっていうことで見てあげると、そんなに前言ってたのと違うじゃんって突っ込まなくなると思うし、何よりもその変わるっていうことを逆手にとってですね、自分の生きやすさにつなげていくっていうことができるようになるんですよ。これが今日のラジオで、テーマにしてる、まあ、2つ目の軸、人を動かしたい時のコツにつながっていくんですけど、人が、自分も人も変わらないよっていう前提があったら、もう変わらないんですよね。この人とは合わないと思ったら合わないんですよ。自分が、こうなりたいって思ってもなれないんですよね。そう考えると、いくらでも変われた方が楽しいと思いません？もうなんかこの人、せっかく新しい人と知り合ったのにすごい嫌な人で、もう全然愛入れないわみたいな感じになっちゃうと、結局人と人との関係性って広がっていかないというか、世界が狭いままだと思うんですよね。その時の自分が好きなこと、興味があること、共感できることでしか人付き合いができなくなっちゃうんですけど、でもみんな経験あると思うんですけど、自分が知らなかったことを周りのお友達とかから聞いて興味を持って、そこで知識が増えていくとか、新しいことが好きになることってあるじゃないですか。例えばこういう映画が面白いよとか、この音楽がいいよって勧められて興味を持って見てみる、聞いてみる、そしたら自分もすごくハマったとかね、そうすると世界が広がっていく、それも一つの変化ですよね。だからそういう影響し合って変化し合っていくっていうことが、まあ、生きていく上で、人生を豊かにしていく、人生を楽しんでいくコツの一つかなっていうふうに私は感じているんですよ。だから、まあ、自分が変わることも相手が変わっていくことも別にネガティブなことではないと思うんですね。それで、まあ、その時には自分の考え方が変わって、それまでの、人間関係がこう距離ができてね、別の人と話があって昔の友達と話が合わなくなるとかいうことも、まあ、起こるけど別にそれも悲観的に考える必要なくて、またいつかこう巡り巡って高校生の時に仲良かった友達とすごく意気投合する機 会が来るかもしれないしね、まあ一生来ないかもしれないですけど、でもそれはそれで置いといて、その時の自分に合った人間関係っていうそのコミュニティが広がっていくはずですので、自分がいろんなことに興味を持って、化学反応を起こしながら、自分も相手も成長して楽しんでいくっていうことが、まあ一つなんですよね。で、相手が、自分も相手も変わることが人生を豊かにしてくれるんだっていうことで、人を動かしたい時のコツですね。ここを今日は、もうちょっとね、話したいなと思ってこのラジオを撮ってるんですけど、変わるからといって、みんな変わる要素があるからといって変えようとしても、やっぱり相手のことは変えられないんですよ。これも大前提ですね。人はみんな変化しますと。人だけじゃなくて物も環境もいろんなものが変化しますと。これが一つの大前提。でも、変えようと思って変えられることってほんの一握り。自分の意識とか行動、そういうことは変えられるけど、周りの人の考え方とか、自分の力でね、例えばその天気を変える、気温を変える、まあ、変えられないことも、あるわけですよ。で、そう、人は変えられない。人のことは力ずくでは変えられないけど、変わるのを待つことはできるっていうのが、私がもう常に自分の心に置いているもののうちの一つでですね、これをぜひ、知ってほしいなと思っています。まあ、ヨガの哲学の講座とかで質問された時にも、こういう話をね、今からする話をよくするんですけど、イメージとしては情報をその人の前に、その人の目につくところに置いとくっていう感じです。その置かれたものに気づくかどうかは相手次第、気づいてそれをキャッチするかどうかはその人次第、それをキャッチしてそれでその人の考え方が変わるかどうかはその人次第なんですよ。変わるのかどうかっていうのは結局相手に任せるしかないんですけど、そのきっかけを作ってあげる、まあ、作ってあげるっていう言い方もちょっとおこがましいですけど、作ることは可能なんですね。それまでその相手の世界にはそういう情報がなかったとしても、例えばヨガ哲学ってヨガをしている人で、ヨガをしている人の中でもそういう哲学とかに興味がある人しか内容って知らないんですけど、私がヨガの哲学を知っているとすごく人生楽に生きられると。で、それを友達に、ヨガをしてない友達にね、話すじゃないですか。ヨガにはね、哲学っていうのがあって、ヨガの哲学には例えばこういう教えがあるんだよって、こう人も自分も傷つけない考え方とか、そういうのがあるんだよみたいな話をしたら、それをその友達はふーんって聞くじゃないですか。それがまあ情報を置くっていうイメージですね。で、その友達が例えばその時何かで悩んでいて、でヨガの哲学の話をちょろっと聞いて、あ、なんか自分のために役立ちそうって思ったら、その友達が自ら行動するんですよね。私にさらにヨガの哲学の話を教えてって聞いてくるかもしれないし、私には何もアクションは起こさないけど、個人的に本を読んだりとか動画を見たりとかして、ヨガ哲学とか、まあ、ヨガの哲学から心理学とかに流れていって、その人なりにその人の今の生きづらさを解消する方法を探そうと、ね、行動するかもしれないんですよね。もちろんその人に今全然必要のないことだったらそのままスルーされるっていうこともありますけど、私たちができるのはこういうのあるんだよって置いとく、これはできるんですよ。なので、なんかこう、自分のね、周りの人たちで、あ、この情報この人に役立ちそうだなとか、もっとこういうことに興味を持ってほしいなって思ったら、それを押し付けるんじゃなくて、その人の目の前に置くっていう作業をぜひ、してみてください。これは一回置くだけじゃあんまり、ね、気づかれないので、 繰り返し繰り返し何気なくその人の目につくところ、耳に入るところに置いとくっていうのがコツですね。友達だったら LINE で送る、会った時に話す、インスタのストーリーにあげるとかで、その人の目に触れるようなところにそういう情報をポンポンって置いとく。置いとくと、あるふとした時にその人が、あ、なんかこれで今の自分に必要かもって思うと、そこからチェックをしてくれて、それがきっかけで考え方とか行動が、変わっていく可能性があるんですよね。まあ、変わらないかもしれないけど、そこは相手のことなので、私たちが自分軸でできることっていうのは、自分が相手にとって必要だろうなとか、相手にこうなってほしいなって思ったことの、情報を相手の意識に入るようなところに置いとくっていうことですね。で、昨日かな、 YouTube でなんか東大に合格したママがやっていたことインタビューみたいな動画が流れてきて、なんか暇だったんでそれをわーって見てたら、本当ね、なんかまさにそれにつながる話をしているママさんがいまして、東大のなんか理系かな、理系に合格、息子が合格しましたみたいな人がインタビューされてて、どういう風な教育をしましたかって聞かれた時に、子供が2歳だか3歳で数字に興味を持ち始めた時に、数字が書いてある本とか数字をこう家中に散りばめておきましたと。それで子供が自然と数字に触れて、数字で遊べる環境を作ってましたっていう話をしてたんですよ。なんか子供にこう塾にね、行きなさいとか、この勉強しなさいって言って東大に合格したわけじゃなくて、あ、なんかうちの子って数字が好きそうだなって思って、そういうのをもっともっと学べる環境を、作っておいたと。子供の目に触れるところに置いといたと。そしたら子供の方が自ら興味を持って、そういうのでこう勉強を学んでいったわけですよね。机に座って計算する勉強だけじゃなくて、いろんな勉強の仕方があるので、それでやっていったっていう話を しているママがいて、あ、これは素晴らしいなって思ったんですよ。やっぱりこう、やりなさい、勉強しなさいって言われて勉強した結果、東大に合格しましたと。それもやっぱりね、そのみんなの努力が実った形ではあると思うんですけど、それってすごくこう力づくなところがありますよね。本人が自分から行きたいと思ったのかどうかすら分かんない。気がついたら周りから言われてだからやったっていう可能性も否定できないですけど、ただそれを置いといた結果、子供自ら選択して、でその先に東大合格っていうのが来るっていうのは、もうなんかみんなストレスフリーだよなと思いました。そういうことが、私たちのね、普段の生活の中でも生かしていけるよなということですね。今日お友達のママさんとお茶をしてきたんですけど、7月にね、選挙があるから選挙行かないとねみたいな話をしてたんですけど、やっぱりまだまだなんか周りでそういう政治とか、自分たちが住むね、国のことだけど興味がないっていう人も多いんだよねみたいな話をされていて、でそういう人たちになんか意識をもっと高めてほしいし、あとはそういう人になんか自分がそういう選挙行こうよみたいな話ばっかりしてて変に思われるのが嫌だなみたいな、なんかそういう話が出たんですけど、ただなんか私自身も20代の頃って恥ずかしながらそこまでね、政治に興味もないし知識も全然ないし、選挙行かなきゃなーぐらい、行かなきゃなって思いながら行くの忘れてた時とかもあったぐらいなんで、なんか 本当に今は自分自身も本当にね、そういう自分も変わったなと思うんですけど、その変わるきっかけをくれたのって友達なんですよ。政治だったりとか、まあ、自分たちが住む世界環境についてもっと意識高めていこうよっていうのを、全然そういうのに興味がない私にも常にね情報を LINE とかで送ってくれる友達がいて、で最初はふーんぐらいで見たり流したりしてたんですけど、ある時から私もなんかすごく、変わったんですよね。目が覚めて、あ、もっとちゃんとなんか知識をというか、自分が知らないことをちゃんと知って、その上で選択していかなきゃいけないんだと、考えるようになって、本当に時間はね、かかりましたけど、私自身そういうふうに友達が情報をポンポンポンって置いてくれてたことで変わったんですよ。で、自分がそういう変わったっていう経験があるから、やっぱ置いといてくれる人の存在って必要だと思うんですよね。だからその今日お茶した時にも、まあ、その相手がその情報を見てどういう反応をするかとか変わるかどうかはもうこっちにはコントロールはできないけど、そういう意識の変化につながるようなものを目につくところに置いとくっていうことは、まあ、絶対無駄じゃないよねっていう、そういう話をねしながら、お茶をしてたんですけど、ということで、なんか話がだらだら長くなりそうなのでそろそろ切り上げたいんですけど、人は変わりますよと、まあ、万物流転という言葉が、哲学のね言葉がある通り、いろんな物事は移り変わっていきますよと。ただそれって、変わることイコールネガティブなことばかりじゃなくて、変わる余地があるからこそ楽しいし、お互いいろんな変化をし合いながら成長していくことができるっていうことでもあるんですよね。で、変わることが前提だって自分で思えれば、自分がちょっと前に言ってたことが変わったり、友達がこの間言ってたことと違うことをやってたとしても、そこまで批判的に考えなくて済むし、まあ、結局大事なのって言ってることよりもやってることだと思うんですよ。言葉よりも行動の方が重いと思うんで、私はその人が、例えばですけど、こういうことをやりますと、ね、なんか自分の目標を掲げてて、半年後にやったら全然違うことしてるじゃんって思ったとしてもですよ、その人自身がこう成長していく方向に向かっていれば大枠は変わってないんですよね。もう何にもやりたくないってなってない限り、その人なりにいろいろ試行錯誤しながら成長しようとしている結果がその形なわけなんで、結局行動していることは変わってないし、逆にこう口であれやろうこれやろうって言いながらやらない人も多いじゃないですか。そっちの方が問題だと私は思ってて、なんでその変わるか変わらないかっていうことよりも、言ってることとやってることの、まあ、矛盾がないかなっていうことの方が人を見るときには大事だよなっていうのもありますね。で、まあ人は変わりますよと、で変わるから人生楽しいですよと、そして、人を動かしたいときですね。例えばそういうみんなで選挙に行こうよみたいなとき、でも周りに選挙に全然興味がない人がいると、で、ね、行こう行こうって、興味がない人に行こう行こうって言ってもただの押し付けになって、逆にね、余計行きたくないみたいな感じになっちゃうかもしれないので、そういう時は無理に変えようとするんじゃなくて、その人の、意識がね、意識に入るようなところにそういった情報をポンポンポンポンって散りばめとくと、いつかどこかのタイミングで、その人のタイミングで、あ、自分にはこれが今必要かもって思った時に意識が変わるかもしれないよねって、そういうお話でした。特に最後まとめるようなこともないんですけれども、よかったら周りの人でね、なんかこういう風に動いてほしいな、こういう風に変わってくれたら嬉しいなみたいな、これがあの人の役に立ちそうだなみたいな時には、ぜひその人の目に留まるところ にその情報を置いてみるということを、してみてください。そうすると置くだけなので相手にもストレスがないし、こちらもただ置いただけなので、仮にスルーされたり、相手がキャッチしてくれなかったとしても、あ、なんかスルーされたな、じゃあもう一回置いとこうっていうことができるんじゃないかと思います。では、今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。